はい、皆さんいつもと違う感じでドイラジオを始めたいと思いますけれども、こんにちは、こたつです。
おまけです。
タンタンです。
今ですね、2016年4月のこれは最後の日ですね、30日ですか。これ新宿の某映画館にいますけれども、これつまりどういう日なんですかね、今日はね。
どういう日？
お祭り2日目。
ま
あ2日目だよね。
お祭り2日目ですね。シビルウォーを僕らみんなでね、今見てきました。
ドイラジメンバーみんなで見るっていうね、いや見てきたばっか
ね。見る前のテンションとちょっと見た後のテンション全然違うんでね、今なんて表現したらいいかわかんないですけど、これどうでした？
どうでした？
私前回どちら派でもなく筋肉派って言いましたけど、すごいいいシーンありましたね。
筋肉でしょ？
はい、すごい腕が素晴らしいし、
ブラックパンサーに。
もう俺は、いや、じゃあもう分かりました。
あれです、あれです。
あれですよね。
あのシーン。
引っ張って引っ張ってですね。
あー、なるほど。
手の向き変えたのとか、もうサービス。
もう、すごいよね。ちょっとね、あれはね、いや、もう分かってるよね。っていうような。
なるほどね。はいはいはいはい。なるほど。僕はあれですね。ビジョンさんですね。
あ、はいはい。
ビジョンさんとスカーレット・ウィッチさんのやりとりですね。はいはいはい、あそこいいですね。しんみり。
しんみり。
おまけさん、いやいやいや、いいのありました？
いやー、いいの、いや、いっぱいあったな
ぁ。ということでね、じゃあ、
はい、はい。
映画館にはね、もう、たくさんのね、人がいるんで、どんな目的でこの映画館に来てるのか、うん、ちょっと話聞いてみようかなと思うんで、はいはい、ちょっとおまけさん一緒に行きましょう。
はい、俺だけ。
みんなで行きましょう。はい、劇場にいらっしゃったということで、今日は何か見る予定はあるんですか？
見る予定はないんですけど、はい、まあ、ちょっと暇があればしびろうみたいなっていう感じです。
そうですね、しびろう、暇があれば。
暇があれば、ちょっとお時間があれば、あと、
どっち派とかあります？
あー、いやでも、なんだかんだ私、キャプテンアメリカ派ですね。
あキャプテンアメリカが好きとかですか？
いや、なんかビジュアル両方見てたりとか、あのなんか装備とかそういう見てて、
そういう方
法だ。なんかかっこいいなと思いました。
なるほどね。イケメンだから関係ない。
ちょっとありますね。
ちょっとあります。
ちょっとあります。あ、ちょっとありますね。
じゃあ、筋肉的にいいシーンがありますので、ぜひ期待していただいて。
でも途中でなんか乱入してくるスパイダーマンめっちゃ面白いですか？
最高です。最高です。おしゃべりだからね。
そう気になりますね。
ありがとうございます。
いや、本当こんなでいいです、本当に。
今日は何を見に来たんですか？
ちはやふるの下の
句。いいですね。じゃあ、上の句はもうすでに見ている。
はい、
あ、じゃあもう、何目当てで今日は。好きな人がいるとか、出てる。
すずちゃん。
あ、すずちゃん。女の子からも人気なんですね。え、男の子は？
いや、
あ、そうでもない。あ、そうなんですね。
でも原作が好きとかですか？そういうわけでもない。
じゃない。
へ、
前上の句見てやっぱりすごく良かったから、ね、まあ最高ですかね。
最高ですね、はい、じゃあこれから見るということで、
はい、
じゃあ楽しんでください、
はい、
ありがとうございます。はい、じゃあ若い男の子を見つけたんでちょっとお話を聞いてみようと思うんですけど、はい、今日は映画を見に来たんですか？
はい、そうです。
お、作品は、
アヤマヒロ。
アヤマヒロ、
は
い、いいですね。結構原作をご覧になって、
普通に見たいな。あ、テレビとかで流れてる。
ああ、
面白そうな。
ゾンビ映画が好きとかでは
なくて、単純に面白そうな。
あ、結構あれですか、グロい描写とか大丈夫な？
いや、自分無理です。
あ、結構それが
楽しいですね。
いや、そこに惹かれて一番。
ああ、
面白そうな。
ぜひね、そのグローテスクな感じ楽しんでいただいて、
はい、
はい、じゃあ映画は基本的に好きなんですか？
そうですね、結構見たいなと。一応自分も専門なんで、学生なんで、
あ、
そっち系の放送関係の方やってるんで、一応どんどん見ていこうかなとは。
そう、勉強のために。
そうです、
はい、
そうです。
ぜひぜひ楽しんでくださいよ。
ありが
とうございます。
ありがとうございます。
じゃあ劇場のね、チラシのところに立っている女子にちょっと今話を聞いてみたいと思います。今日は映画見に来たわけではなくて、なんか今後見たい映画があるなみたいな感じでチェックしてたんですね。
はい。
で、何を見たいです
か？次は、まあ、マースですかね。
マースですね。どういう感じなんですか、あれは。恋愛。
なんか誰かが出てるとかで、み
たいな。あ、そうですね。藤ヶ谷くん出てる。
藤ヶ谷くん。他の恋愛ものも見たりとかはしないんですか？
結構でも見てます。
お、最近はどんなの？
最近、 だっけな、
ピンクとグレー、
それ見ました。
ピンクとグレー、はい、それは誰目当てに行ったんですか。
ゆうとくんです。
まあ、そうですよね。
今後もそういったかっこいい男の子を、
はい、追いかけます。
いや、大事なこと
です、大事なことですね。はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ映画館の入り口でカップルを見つけたんで、ちょっと話を聞いてみようと思います。今日は何をご覧になるんだっていう。
今日は、ちはやふる。
ちはやふる、下の句か。
下の句
ですね。はい、ああ、なるほど。上の句はもうご覧になって。
見ましたね。
最高でしたね。
最高
でしたね。最高でしたかとかしいけどね、もう。最高の手で聞いてますからね。はい。あ、じゃあ、なんか誰目当てとか。
誰目当て、
というよりはもう、原作をご覧になってとか。
いや、なんか流行ってるんで。見ようかな。
なるほど。流行りに乗っかって。
上の句が面白かった。
面白かったですね。
はい、上の句見ちゃったら見るしかない。
見るしかない。
見るしかないですね。続編もまたさらに決まったようですしね。
う
ん、下の句見終わったらぜひ興奮していただいて。
わかりました。
ということで、ありがとうございました。
はい、皆さん、半月ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、ゴールデンウィーク中は、旅行先のホテルで適当に映画を見たこたつと、
まあ普通にいろいろ映画館で見たおまけと、
シドニーの IMAX でシビルウォーを見たタンタンです。
わー。
おぉ。
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、まったーくもってみのない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組でーす。イエーイ。盛り上がってね、いきなりね、いつもとちょっと趣向が違うね、オープニングになりましたけど、
は
い
は
い、
そうですね。
これ新宿の東方シネマズで、
はい、
突撃取材をね、
はい、突撃取材をね。
オッケーです。やっぱ映画館が盛り上がってる時期になって、
はい、
ちょっと嬉しいですね。
まあそうです、
ね。普段映画に来ないような人も映画に来てるのかな、うん、みたいな。うん、暇つぶしに寄ってるとかね。
そうね。
いましたね。
なんか嬉しいですね。暇つぶしに来て
る。でもそういうことでもね、来たら何か繋がるかもしれないしね。
そうですね。
見に行くってこと
で、これ見たいとかね、あれ見たいとか。じゃあそれでは参りましょう。ドイラジースタート
ー。イエーイ。
ドイラジー2016上半期スペシャル企画案ということですね。こちら結構いただきましたんで、ちょっとご紹介します。ラジオネームタコスケさん、上半期企画です。今年は、BVS、バットマン VS スーパーマンですね。に始まり、シビルウォーや X-Men、さらにはデッドプールやスーサイドスクワッドなど、アメコミビッグイヤーな一年でもあります。どの作品も大勢の個性的なキャラクターたちが大暴れ、映画凡人たるもの、心の底から愛してやまないアメコミキャラの一人や二人いてもおかしくないでしょう。果たして映画凡人たちが選ぶアメコミナンバーワンキャラは誰なのか、これをアメコミビッグイヤーな2016年に決めちゃいましょうということで、題してオールシネマティックユニバースナンバーワン決定戦をぜひドイラジさんで開催してほしいですということですね。なるほどなるほど。ラジオネームポテマキさん、記念すべき放送にするため、ぜひともドイラジさんの本気を見せてもらいたいと思い発案したのが、現役で活躍している俳優を呼んじゃおうという企画です。以下継承略で名前を挙げていきます。ジェニファー・ローレンス、二階堂ふみ、東出昌大、野村周平、小牧根龍介、どうでしょう。皆さん第一線で活躍されている方ばかり、ドイラジに呼んで根掘り葉掘りいろんなことを聞いてもらえたらと思います。もちろん現実に実現できる範囲内での話でございます。できる範囲内なのかこれは。
ジェニファー
です。ラジオネームチハシ、そうですね、もうありがとうございます。本当
企画は何でももらおう。
ラジオネームチハしか見えないさん、突然ですが企画を提案いたします。映画ファンの多くは好きな監督の一人や二人いて、その中でもえりすぐりのベストオブ監督作品があるはずです。例えばタランティーノならダントツでレザーボアドックスでしょう、いやいやパルプフィクションに決まってるでしょうなどと、ファンの中で必ず議論になるはずです。そんな議論をドイラジメンバーが熱くぶっつけ合うというような出口の見えない戦いをぜひ繰り広げてほしいのです。それにはその作品をほぼ全部鑑賞しなければならないという苦行が待ち構えていますが、映画愛ある皆さんならくちゃくちゃに面白く盛り上げてくれると信じております。その監督これがベストだ カッコ仮をぜひ採用してください。よろしくお願いします。
でも顔文字可愛い。
ちょっとあれですね、これも俳優とかに置き換えたってね、いいでしょうね。うん、とね。
まあまあ、だからいろんな視点があるよね。音楽とかね。まあ何でもいけそうね。
ベストオブジマー、ね。
全部は
ちょっと。全部はちょっとあれですね。
そう、僕ら凡人だから。
凡人
だ、超人だとちょっと違うけどね。
確かに、凡人のクオリティだとね、全部じゃない。
全部はちょっと、
うん、ほどほどにつまんだやつの中からベストを決めちゃうっていうのが、ちょっと凡人っぽいですね。うん、そういう感じでいいんじゃないですか、うん。ラジオネーム、はたろうさん、上半期への企画案、公開収録、ターンと考えてね、クイズ大会、過去公開収録と合わせて、もしくはパーソナリティの皆さんのみで、水嫌い王が面白かったので、もう一度お願いします、ということですね。公開収録となりますとね、僕らの荒が見えてしまいますからね、
編集
どうにかなってる、トーク力を。露呈する
でしょ。そう、実はこうじゃないんですよ、ってい
う。俺、お前ら結構話つまずいてんな、とかね。俺言い間違い多くね、みたいな。
バレちゃう。
ちょっと恥ずかしめを受けてる感じにはなりますけど。ね、公開処刑みたいな感じ。
公開収録
あれあんなにポンポンポンポン話が繋がってるはずなのに、みたいな。
ないみたいなね。
ないみたいなね。
そういう裏側もちょっと見えちゃう。
ねまあ、逆にそういうのを見せちゃうっていうのは面白いけど、ね。見せちゃ
うね。もうね、怖くないですよ、そしたら。
もうね。
そういうこともね、まあむっちゃなのもいくつかありますけれども、どんどんどんどんこんな感じでね送っていただけると何かしら採用しますから必ず、うん、形を変えていくかもしれないですけどね、うん、そういった呼べねえよさすがにみたいなありますからやってみましょうねということで、まだまだ募集しております。メールの宛先はですね映画.fan.radio@gmail.com ですのでこちらにじゃんじゃん送ってください。ではコーナーに参りましょう。
トイラジ
プチお題トーク。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、では今回もたくさんいただきましたのでメールご紹介したいと思います。はい、ラジオネームポテマキさん。2016年4月に劇場で見た映画、2016年4月に劇場で見た映画の中でおすすめを教えてください。映画館で見た作品なら新作じゃなくても OK です。私はまさかまさかの傑作ゾンビ映画だったアイアムアヒーローをさせてもらいます。正直あまり期待していなかったのですが鑑賞後頭を吹っ飛ばされた感覚に陥りました。ラジオネーム山岡さん。スポーツ映画、最近あまり見かけなくなったスポーツもので面白い作品がありましたら教えていただけると嬉しいです。ちなみに私は1974年のアメフト映画ロンゲストヤードが大好きです。主人公であるかつてのスター選手が落ちぶれて刑務所行きとなり、そこでアメフト狂いの悪徳所長に職員チームのコーチを依頼され、しかしそれを断り、カマセイヌの囚人チームを、鍛えて対決するというストーリー。メインが全員囚人なので、基本ろくなやつがいないのですが、そんな彼らが普段やりたい放題の刑務所職員に一泡吹かせるため、一丸となって頑張る姿が泣けます。主人公の人間としての誇りをかけた最後の決断も最高です。ラジオネーム、りょうすけさん。90年代以前で好きな映画、ちなみに僕は70年代と90年代2つの年代の洋画から大いに影響を受けています。もう一つですね、りょうすけさん、好きな未来世界 SF 映画、個人的にあえてストレンジデイズを挙げます。実は見ていませんが予告編を見た限り、他人の経験を追体験できる装置が開発された未来世界で繰り広げられるハードボイルドミステリー&サイバーパンクな SF なので大いにそそられます。ラジオネームはたろうさん。ズートピア、いろいろな視点から語れる作品だと思うので、パーソナリティの皆さんの感想を素直にお聞かせください。ラジオネーム、はたろうさん、もう一つですね。熱い対決映画。絶賛公開中のシビルウォーをはじめ、少し前には、バットマン VS スーパーマンが公開されるなど、何かと熱い対決映画。おすすめの対決映画や、こんな対決が見てみたいなどありましたら教えてください。ちなみに、今一番楽しみな VS 映画は、貞子 VS かやこです。ラジオネーム、はまねろさん。同じ原作の映画。ドイラジの皆様が好きな同じ原作の映画はありますか？リメイク作品でも OK です。レベナン蘇りし者と荒野に生きるも同じ原作みたいで気になっています。ラジオネームかやさん。好きなディズニー映画、皆さんが好きなディズニー映画を教えてください。私はベイマックスがヒーロー映画として大好きです。ラジオネーム長さん。映画館マナーについて、最近映画館マナーの悪い人が多く見られます。特に多いのは上映中に、携帯をいじる人です。その他で言えばチケットをスタッフに見せずに劇場に入ろうとした人や、トイレの中の通路で、ヒゲを剃るおじいさんを見かけました。本当に迷惑でした。皆さんもこんな映画館マナーの悪い人を見かけましたっていうのがあれば、お願いします。はい、ということでね、じゃあもう珍しくね、今回は僕が
お願いします。
なんかね、もう
意図を感じるんでね。ランダムなのかどうか。
ランダムなんですけど。
ガサガサミニオンズのでやりますね。一人でやるのこれ難しいね。
うん。
よっしゃ、行くぜ。これだ。これを読んでくれ。
はい。ラジオネーム、長さん。
ほう。
映画館マナーについて。
なるほど。いろいろあったんでしょうね。
いろいろあった
んでしょうね。まあでも、確かにいますからね。あの時どうでした？シビルオーンの時。そういえば、後ろの席がどうとか言ってましたよね。
そう、なんか、自分じゃないけど、隣に座った人が、後ろの席の人にちょいちょい蹴られてたっぽくて、うんうん、もうイライラしっぱなしで、なんかすんごい後ろに向けてバンバン叩いたりしてるのがありました。
そんな戦いが。
そうそう。はい、ああいうの難しいよね。ひょっとしたら、うん、後ろの人は蹴ってるつもりはなくて、当たってと、あと前にカバンとかがあると、それに、
それはありそうですね。
あるかもしれないけど、ね。ああ、そうなんですね。よく映画マナーの注意の宣伝あるじゃないですか。
うんうん、
あれで、前の席は蹴らないでねって出るけど、うん、意図をして蹴る人いるのかな
って、ね、蹴ってやる。
うん、実はみんな気づいてないっていうことが
気づいてない人は多いかもしれない、ね。
かもしれないですね、
うん。確かに僕もよく姿勢変えるんでね。
うん、
なんか膝の上にカバン乗っけたまんまとか。
私あんまりスマホの光とか蹴られるとかなんか全然夢中になりすぎてるのか分かんないですけど全然気づかないんですけど、
うん、
唯一やめてほしいのは匂いですかね。
あ、分かる
それだけは食べ物
持ち込み系の、
うん、そうそうそう、
匂、はい、う系のやつが、
うん、
どこかのファストフードとか
持っちゃうから、
ね、そうなんです。それだけはどんなに映画夢中になってても、うん、
ラーメンって人見ましたか。
ラーメン、どういうこと。
コンビニとかで買ってきた。
本当。
度胸ある。
お供じゃん。
お供やばい。
完璧でしたね、あれはもう。
映画館のスタッフ呼んできて、ちょっと出てもらった方がいいよね。
本当そうだよね。でも、それもみんな困るよね。マナーの悪い人を見つけた時に、どう対処すればいいのかっていう。
そうです。
隣とかだったらまだ、まあ俺はちょっと言っちゃうタイプだから、あまりにもひどかったらね、予告とかだったらいいんだけど、本編始まってとかちょっととか思って。でも、さっきの匂いとかは、もうどこにいても、
そうですね、離れてても
かも分かんないし、
う
ん、
あ、そっかそっか、
そうそうそう、
本当ね、3回ぐらいあるんだけど、なんかチキンの匂いがすごいこもる時とかあるんで、
チキンある、あります。
それは映画館で売ってるものではな
くて、いや多分
違うやつで、うん、違うのかな、
脂っこすい匂いが、
うん、ってことは何、ポップコーンの匂いとかだったら別にしても、
ポップコーンはまあ、
そんなに、
うん、そんなに匂わないかな。
ホットドッグとか、
ホットドッグも、うん、まあ別になんか映画館らしからぬ匂いみたいな、
そんなならないものをやっぱチョイスしてるとは思うんだけど、
やっぱ持ち込みしたものは明らかに、
うん、そうなんですよね。持ち込みに関しては結構ね苦言を呈したい当然ね、いろんな立場からものは言えると思うんですけど、うん、劇場としてはねやっぱ売り上げはほとんど ね、ポップコーンとかね売店で持ってるってのもありますけど、うん、基本的にあの持ち込みダメな理由の大きな点としては、うん、劇場自体にそのゴミの処理能力がない。
あ、
例えば劇場で売店で販売しているものはだいたい紙製で処理できるんですよ、
うん、
ペットボトルとか缶とか売ってないところでそれを持ち込まれた場合、あれ毎回毎回別のとこで持ってかなきゃいけないですよね。ただただ面倒くさいですね。ほんとね、やめた方がいいんじゃないですかね、
うん、おしゃべり系でいくと、
うん、
なんか死んだと思われてた人が実は生きてたみたいなシーンがあって、はい、でその時に同じ列に座ってた人が、うん、ほらやっぱり生きてると思ったみたいなことをボソって言ってて、別に全然ムカついたとかじゃないんですけど、うん、ダメですよね。
ことが起こった、
まあ、ネタバレではない、
ネタバレではないんですけど、
難しいです
それ。そうそう、
単純に子供がいっぱい見てるのすごいうるさいですよね。
うるさい。だからでもそこ難しいよね、うん、なんか俺逆にアニメ映画とか見に行く時子供いっぱいいて、うん、ワーキャー言ってるとかの環境の方が好きだったりする、
うんうん、それはそれで、
あと作品によっては
そうですね。そうそうそう、親子連れで結構子供がお母さんに喋りかけたりとか、
うん、
して、うん、それで会話したりとかもしたりもするからね、うん、そういうのは全然気にはならないとか、
うん、ならないです。
でも普通になんか大人同士が見に来ててとか、うん、まあ、まあ高校生とかで学生でもあれだけど、喋、うん、ったりとか見ると、うん、ちょっとって思っちゃうね、うん、
あとやっぱシネコン系特にそうですけど、うん、幕合いが長いですよね。
ああ、はいはいはいはい、そういうことか。
むちゃくちゃギリギリに
入ってくる、
うん、来る、あるいはもうちょっと始まってから来るぐらい、
ほうほう、
まあ、僕もそのタイプなんですけど、もう僕もう本当見計らって入りますから
どういうの
幕開いが終わる瞬間をね、はいはい、余計な情報入れたくないタイプ。
でも難しいよね。でも横切っちゃうからね、お客さんの前とか。
あ、もうだから座席はしっかり、
あ、なるほど、
僕は前の方の、
そういうのにならないように
端のとかしますからね。
あ、偉い。
そこぐらいはね、
最低限のマナー、
最低限のマナー。あ、それもマナーですね、うん、
なるほど。
もう本当ね、しつけとかそういう話ですから。
まあそうそう、だから
まあまあそうか、
難しいよ。だからもう
家庭環境
とか、ね、映画見るとか関係なくなってくるよ ね、 ある意味
時々ね、ほら泥酔した人が来て、
あ、
ちょっとね、嘔吐してしまう
聞きました誰かの。
うわ
とかありますから。あとは子供もね、そのおもらしとかもありますから、
うん、ああ
座席座ったらびちょびちょで、なんだみたいな、前の子供がちょっと座ったやつなんだなみたいなとかあったりしますから、こぼしたりとかね、あとあのドリンクホルダーのとこになんかいろいろ詰めてる人とか
ね、いろいろ
映画の半券ゴミ箱みたいな、
ゴミ箱とも、
ゴミ箱と勘違いしてる、
それはダメだね。
ダメですよね。出てくときにね、トレイとかをね
置きっぱなしの
話、置きっぱなしみたいな座席に、はいはい、親御さんもしっかりしなきゃいけないし、うん、僕らもね見本となる大人にね、
う
ん、ならないと、
そうですね、
真似する人もいるんで、うん、ぜひね、
はい、
映画たくさん見る人は映画マナーはしっかりして続けて見ていきましょう。
はい、
そこは難しいところもあるけどね。あんまり来ない人がっていうのが強かったりするから。
そうなんですよね。
まあでも逆に言ったらね、映画いっぱいいつも見てる人は確実にそういうことちゃんとやっていこうっていうのは、
ね、本当、
そういうことですね。
逆に拾ってあげるとかね。
うん、ああ、なるほど。
ゴミとかね。
ゴミとかね。
う
ん、こっちですよとか一言言ってあげるとかね。そんぐらいの気持ちで、寛大な感じで、
はい、
かつ厳しく、
はい、行
きましょう。ということで、次のじゃあ、おまけさん引いちゃいましょうか。
あ、はいはい。あ、俺引きますか。はい。
珍しいことですね。もうおまけさんがミニオンズの袋に突っ込んでガサゴソしてるわけですけども、
はい、引きますか。
はい、
お願いします。
いい感じのお願いしますね。
怖い。
これね、怖いんですよ。
ほらほら、
本当に
そうですよ。
プレッシャーがあるね、
うん、私いつもそれやってるんですよ。私とマリッペ。
そうなんです、
ね、引きました。
はい、
はいはい、読んでもらいましょう。
ラジオネームポテマキさん、
はい、
2016年4月に劇場で見た映画。
おお、あ、語りやすい。
この2016年4月っていうのがポイントだよね。結構話題作とか豊作だったもんね。
なんかぶつけてきてるよね、多分
なんかね、
うんうんうん、
後半が特にね、
うん、じゃあ僕こたつはですね、4月はあんまり見れてなくて、
あ、そうかな、
11本なんですけど、
まあでもあんま見てんじゃない、
結構見てる、
それ考えたら、それ
考えたら、まあ、まあ映画凡人クラス、
凡人クラス、
映画凡人クラスなんですけどね。珍しいのはね見てないんで、個人的に気に入った作品なんですけど、うんうんうん、ズートピアでしょうね。
ああ、
ジュリーっていう、あのウサギの警官が出てくるんですけど、
はいはいはい、
あれ僕の余命なんです
よ、
ね。
何を言っているんでしょう。
分かんない。でもそういう人がいっぱいいそうな。
っていう人が続出してるという話ですよね。
あと、あと逆
もあるでし
ょ。逆もありますね。ニックというね、あの詐欺師のね、キツネが出てくるんですけど、
はいはいね、
抱かれたいっていう女子がね、
あ、いますね。
タンタンどうですか。見ました。
見ましたよ。
抱かれたくなりました。
いや別に。ごめんなさい。
筋肉的な。
筋肉的に足りない。
ああ、やっぱボゴっていう筋肉。
いや、バファロー、私はそれよりは、まあ、猫科の子たちには全般的に、いや抱かれたいじゃないですけど、普通に
めでたい、
めでたい、そう、そっちですね。その感情の方が強いですね。ふわふわしてるから、みんな
素晴らしいっていう話は別に僕がもうしなくたって、
うんうん、
皆さんもう、ね、みんなね、こんなねラジオ聞くぐらいだったら、
うん、
もう目に触れてるはずですよ。
そうですね、
耳に入ってるはずですよ、
うん、
ズートピアいいと。あのもううちの親も多分ですね見たらしくてですね、急に LINE にですね、うん、ポーンって来まして、写真付きの、
はい、
なんか料理のうさぎをかたどった感じのキャラ弁みたいなね、弁じゃないんだけど、
キャラプレート、
キャラプレート的なパーン来て、ジュディ、
ジュディ、
一言だけ、
あ、すごい、
ズートピア見たってことか、
すごいな、お父さん、そんなお父さんいんな、
なんだろう、主語も何もないし、
なるほど、
変身しても帰ってこないし、
ぐらい、それはちょっと面白いですね。
あれすごいいろんな深いですよね。
うん、
そのディズニーの過去作を踏襲してる、うん、とこもあるし、うん、ステップアップしてるとこもあるし、
うん、
あの南部の歌のねうさぎ丼とね、
うん、
キツネ丼、すごい嫌なやつなんですけど、
うん、
それがもうこのズートピアになって良好な関係を築いてるっていうこの対比、
うん、
まあ、人種とかはね、うん、そういう問題もありますでしょうし、うん、まあ語りしろ多いですよ。
そうですね、
これだけで1時間いけちゃいますよ。
まあそうだ
ろうね。ということでね、
はい、
はい、
じゃあ私は、はい、今数えましたけど4月は12本見てますね。
おー、はい、料理多いのか。
珍しいことですね、はいはいはい、その中で私ボーダーラインが結構、
あ、はいはい、
好きでしたね、
はいはいはい、
結構
エミリー・ブラントと
ベネチオ・デルトロと、はい、あとあの
ジョシュ・ブローリ ー, ー, リー、はい、エベレストのジョシュ・ブローリーですね。
エベレスト
代表作そこになってる。
私の中では、
はい、
そのポスターとかにドンと載ってる主題がその善悪に境界はあるのかっていう書いてあるんです、うん、結構私この手のテーマ割と惹かれるものがあって、
うん、なんかあれだよね、なんか本当は現代が違うんだよね、うん、ボーダーラインとね。
そうですね、
うん、
そうだよね、
そうそう、暗殺者みたいな意味ですね。まあボーダーラインもいいんじゃないかなって思いますけど、
うんうん、まあ、メキシコ
そうですね。
麻薬カルテル。
はい。マケさんは見た？
あ、見ました。
あのね、以前ね、このエミリー・ブラント。
あ、そうそうそうそう。
あ、なんか言ってたね。
出てきましたね。
どうでした？いいエミリー・ブラントです。
いいエミリー・ブラント。
あ、そうですよね。
いいエミリー・ブラントです。なんかもう終始振り回されてね。
そうですね。なんか。そうそうそう。
だけどなんか踏ん張って、逆ギレしそうなのに逆ギレしないような、この境界のバランスとかなんかあって、そこが面白い、いいエミリー・ブラント。なんか、見た人的にはよく言われてるのはやっぱ、過去最高のベネチオ・デルトロみたいな。
ああ、そうそうそう。私もやっぱそっちに目が。
ちょっとね、逆に俺は、あれはずるすぎる。
まあずるい、確かにずるいですよ。
だから逆に、そっちの色強すぎるのはいいのかなこの映画的にって若干思うとこもあったぐらいだけど、
自分でセリフ削ったとかです
ね。あ、そうなんだ。それぐらい存在感をね、なんかみんながベネチオ・デルトロに求めてる 200% の役みたいな。
おすすめです。
おすすめです、はいは
い、なるほど。おまけさん、
俺一応劇場で見たのは14本でした。
お
まあ、あんまり変わんない
んだね、あんまり。はい、対策、ね、
対策も見たし、
アカデミー賞関連とか。
そうね、やっぱね、あの後半とかアカデミー賞から、あ、後半だけじゃないか、ね、アカデミー賞絡みとかもあったからね。個人的にすごく良かったのは、グランドフィナーレっていう。
おマイケル・ケインと、
はいはいはい、
そうそうそうそうそうそう。
レイチェル・ワイズと、あと、
ハーベー・カイテルとか、あポール・ダノとか意外と。
あ、ポール・ダノ、ね、あれもユースですよね、確か。
そう、本当現代はユースってタイトルで、はい、マイケル・ケインが、そう、世界的にすごい指揮者で、でももう引退しててみたいな人で、まあ、もともと英国人で、まあもうマイケル・ケインだからね、英国人やるしかないっていう、あれだけど、王室から、何かの記念の式典か何かで、期待してるのは分かるんですけど、ちょっとこの曲を女王の前でやってくれないかみたいなことを言われてたりとかするんだけど、休養できてるのかな、なんか、アルプスのなんか高級ホテルで長期ステイしてる人たちがいっぱいいて、で、なんと親友っぽい感じで、ハーベイ・カイテルが映画監督で、ハーベイ・カイテルは仕事にも来てるというか、若手の脚本家たちとチーム組んで、新作映画の脚本をみんなで練ってたりとかしてっていう。で、そこで長期でステイしててとか、ポール・ダノが、こっちもなんか有名な俳優で、なんかロボットもので当たって、あのロボットいいですよねっていつも言われちゃうみたいな、そういうのに、で、こう、なんかイヤギヤさしてるみたいな感じで、演技派的な感じで行きたいのにみたいなのがありつつ、次の新作のために、役作りのために長期ステイしてるみたいな、そういう人たちが集まってると。これがこうっていう説明しづらいんだよ、話的には。こう、いろんなもう撮影の仕方とか、あと音楽の使い方とかがすごく良くて、お話とか云々よりも映画的な感覚をなんか豊かにしてくれるようななんか映画というか、で良かった。
なるほどね。じゃあ僕言っときますか。方が強かったんですよ。ちはやふる神の句っていう、はいはいはい、ほとんど神の句、
神ね、
本当ゴッドの句ですね。
ゴッドの句
ほとんどこれは、はい、すごいですね。競技カルタという、はいはい、知られてないマイナー文化系スポコン映画ですね。
そうです、
スポコンですよ ね
完全に、
うん、すごいですよ。あ、もう皆さん見てます、これは。
見てます、見てます。
じゃあ言うことはないんですけども
ここではね、
ここではやっぱり素振りのシーンが僕大好きで、野村周平君ね。
あ、そうね、
あそこで素振りを始めてからの
っていう
ところと、あと、つくえくんですね。
つくえくん。いいキャラ。
不憫な顔つきという、同情を誘う顔がうまい。ちょっと顔を歪めただけで、こっちも泣きそうになるっていう。あと、広瀬すずもやっぱ、お化けですね。
そうそう、モンスター。
だってもう、原作ものしか出てないんじゃない、映画って。
へ
ぇー。あ、そうか。
けどもなんかもう毎回、いや、もう自分のものに昇華してる感じ、まあ、また
なんか、この映画の主人公は、すんごくハマってるよね。なんかやっぱり。
ハマってますね。
まっすぐ感が、すごくうまくハマるというか、海町ダイアリーの時とはまた違う感じだよね。
違うね、素晴らしいですよ。方がいいですよ、
は
い、
なんだろうね。だからあれでしょ、もう一つってアイアマヒーロー。
アイアマヒーローですよ。
いやー、もうびっくりしたね。
びっくりした。めちゃくちゃいいじゃないですかあれ、
ね、
なんなのあれ、
なんだろうね。
もう友達と見に行ったんですけどね、グロテスクな体勢のない友達、ね、アイアマヒーロー見に行こうって言ったらね、はい、アイアンマンだと思ったらしくて、要はシビルウォーだと思ったらしくてアクション系だよねって言って、そしたらなんかね、急に塚地くんとか出てくるから、はいはい、俺なんか本編始まったのみたいな顔してたら、うん、急にね、結構大柄なやつなんですけど、はいはい、まあ、口元にハンカチ当てて目背けるみたいな、でこう指の隙間から映画見るみたいな状況を俺はもう横目で笑ってたんですけど、
ひどい。
そうなんですよ。で映画見終わった後、あんなことされたら普通友達を失うよって
言われて、そうね、本当だよ本当だよ。いやでもね、
そんぐらい良かった
っすよ。そうだからもう本気でそういうゾンビものとしてそういう攻めてグロいとことかやってるけど、やっぱそれだけじゃなくってね、もうあの映画の一本ですごいストーリーの運びがうまくって、
特にやっぱ背景になりがちなキャラクターたちも立つようなセリフとか、うん、取捨選択がうまい、
うん、よね多分ね、う
ん、だしやっぱその何者にもなれない主人公がこんな天変地異的なことが起きたって何にもなれないっていうところの葛藤、うん、秀夫君僕の友達ね、ちょっと嫁が妊娠したみたいな話してたんで、ああ俺が名前つけると秀夫だというぐらい、多分今生まれる子供たちみんな秀夫なんじゃないですか、そんぐらい
ぐらいの見ると ね親が
良かったですよ。方が全然いいですよ。
ね。
はい。
方が全然いいですよね。
方が全然いいですよ。ウェアホーマーズとかありました。ウェアホーマーズとかありましたけど。
出ました。
あれは映画では長かったので。
ああ、そうなんだ。
あれは舞台挨拶でした。あれはめっちゃ舞台挨拶つかみたんですけどね。あれが良かったです。は
い、なるほど。
楽しかったですね。
他ありますか？
がスポットライト。
ああ、見れてない。
スポットライト。
あ、
そう。そう、私これ、はいはい、見に行った日。うん、あろうことか、はい、1日5本見た日で劇場に
こもって、
そうそうそう、朝の
やるやる
やる、やります、ね、初めて
日変わるまでぐらいになるかもぐらいのオフィン
なるかも。
いやでもこれあれなんです、朝の9時から見て夜の9時に終わる。
おお、そうなんだ。
あ、レート行かないパターン。
あ、本当。うまくまはまったんだね。
そうそうそうなんです、すごいちょうどよくて、それの最後にスポットライト見たんですけど、うん、
最後きついでしょう。
いやでも、
いやでも結構、うん、ね、終わった後はね、
だってその前の話ごちゃごちゃしてくるわけ。あ、
そうそう、いや全然全然そこはちゃんと処理できました、ね、大丈夫でした。やっぱり宗教、まあキリスト教の教会が悪いことしてたみたいな話なんですけど、うん、やっぱ日本というか、まあ、私たち宗教ないから、うん、あんまりこう分からないじゃないですか、うん、あ、こんなことしてんだ最悪じゃんとしかただ思わないけど、やっぱキリスト教を信じてる。
キリスト教って結構ね、うん、やっぱ西洋の方は欧米とかね、うん、なんかやっぱ大きい、ね、
そうそうそうそう、
だからやっぱりそれ前提で作られる映画いっぱいあるよね、うん、あと韓国映画もいっぱいあるよね、
うんうん、そうだからやっぱそこが、うん、まあ、私は飲み込めきれてないけど、うん、まあそれを
知るきっかけみたいなことには、ね、
うん、そうですね、うん、そうそうそうそう、これもまたおすすめです。
おすすめですね、はい、じゃあ最後言っておきますか、おまけさん。
俺、
うん、
ちょうど2週だし、
コップカーっていう、
あ声でかい
映画、ケビンベーコン、
そう、ケビンベーコンが主演、うん、
気になってます。
全然そんなに気になってなかったんだけど、うん、あ、ケビンベーコン主演なんだけど思ってたけど、うん、なんか結構やっぱりネットとかで見た人見た人がなんかいいいいもんで気になって見に行って、
うんうん、おい、だっておまけさん今日
ん、
あなた
何着てるんですか。
着てる T シャツ、
着てる T シャツ、あ、そうですね、
コップカーですね、これ、
買っちゃいましたね
って書いて、
はい、すごいいいですね。
そう、これはもう結構デザインもいいからかった、
うんうん、そうですね、かっこいい、
そう、そこも強いです。
へー、欲しいですね、
うん、はい、そうそうそう、なんかこれもなんかね、なんとも言えない話なんだけど、うん、男の子2人が家出してきたっぽくて、はい、最初2人でずっと歩いてて、うん、汚い言葉を復唱してるみたいな、人に男だから引っ張る子がなんか言ったら、うん、そう、同じこと言うみたいなのを、うん、延々やってるんですよ、うん、ただそれだけみたいな、それでなんだこの映画と思いながら見てたら、うん、要はコップカー、パトカーね、はい、パトカーをなんだ森っていうかそういう中で見つけて、最初は遠目に見てたんだけど、あれ触ってみようぜみたいな感じで、うん、なんかあるじゃないですか、男の子がちっちゃい時にちょっと悪いことをうん、やるのがドキドキで楽しいみたいな、うん、なんかだんだん調子乗ってきて、うん、触るどころか空いてる乗り出して、
あらら、
でなんなら動かし出しちゃってみたいな、で、まあ、そこから本当のその持ち主のケビン・ベーコンがあれはないみたいなことになってきて、うん、でそう探すみたいな、でケビン・ベーコンはケビン・ベーコンでどっちかというとこう結構悪い警官みたいな感じで、
悪徳警官、
そうだからちょっと事件的なことも絡んできてのみたいな、
これはいいですね、うん、4月いいですね、
4月いいですね、
うん、たまにはこういうのいいですね、
そうね、なんか
最近見たの何っていう
とか ね、
うん、いいんじゃないですか、うん、もう皆さんもどんどんね映画館に行くなり借りてくるなり、うん、とにかく映画にバンバン触れる、丸一日ね、
たまにそういうのをやっと面白いよ ね、
たまにはいい、
ずっと忘れないからその日、
そうそうそう
そう、そうそうそう、辛かった、
何を5本見たのか何を6本
でも俺それやりすぎてもう覚えてない
やりすぎるとねそうそうそう、たまにやる分にはもう絶対忘れない日になるんで、うん、どうぞということでね、じゃあテイクアウトいきますか、
はい、
はい、
じゃあプチお題トークテイクアウトですね、今回はラジオネームタコスケさんからいただきました、ぜひ続編が見たい映画ということでね、結構いただいてます、ご紹介いたします、ラジオネーム千葉しか見えないさん、バトルシップ、
お
まさかのね、最近ドストレートに熱くてバカでかい蝶がつくほどの改作が出ていないような気がするので、ここで一発バトルシップの爆発が欲しい、今年はインディペンデンスデーの続編が待ち構えていますが、男の汗臭さ熱さで言ったら断然こっちでしょう、ラジオネームポテマキさん、ザ・グリード、 おそらく全世界が続編を待ち望んでいるであろうモンスターパニック作品ザ・グリードですよ。あれで綺麗な終わり方なのは分かります。でも見たい。ハムナプトラなどの監督の他の作品は続編あるんだし、ぼちぼちザ・グリードも作るべきではないでしょうか。ラジオネーム山岡さん。エクスペンダブルズシリーズ、エクスペンダブルズシリーズの続編が見てみたいです。3作目のラスト、まさかのスタローン公認ホモカップルが誕生したことで、じゃあ俺も試してみるわ、俺も俺もという中二的なノリでエクスペンダブルズにホモが大流行する予感、泥沼の恋愛ものになると予想しています。ラジオネーム長さん。ズートピア、最近公開されたディズニー映画ズートピアです。大絶賛です。ニックとジュディのコンビの今後の活躍、そして進展が気になります。ラジオネームハタロウさん。ドラキュラゼロ、舞台は15世紀、ルーク・エヴァンス演じるワラキア公国君主であるブラド・ドラキュラとオスマン帝国との戦いを描いた作品です。タイトルに付けられたゼロと、あのラストシーンから続編あるのかと妙に期待させられた映画でした。ラジオネーム踊れチャップリンさん。続編が見た映画は2001年ジョン・カーペンター監督のゴースト・オブ・マーズです。ラジオネームかやさん。ベイマックス、テレビシリーズやディズニーランドのアトラクション化も決まったベイマックスの続編映画が見たいです。新メンバーの加入やヴィランと対抗するためのバージョンアップなど盛り上がる要素はたくさんあると思います。なんだったら私がベイマックス2の脚本書きますので、ディズニーさんよろしくお願いしますということですね。皆さんどうですか、この続編。
私前回このトーク引いたら絶対バトルシップ言おうと思ってました。
すごいね、仲間がい
た。これ本当にいるんだね
仲間ですよね。
仲間です。
自分じゃないですよね。
そう、私じゃない
バトルシップの続編見たい人、うん、ちゃんといるんですね。
いや普通にいます。
でもね、別に、うん、
作れますよね。
作れるからね。全滅したとかじゃないから、
うん、そうか。じゃあ誰が主演やるんですか。
キャストは
一緒でいきまし
ょう。同じでいいんじゃないですかね。
あとは僕いきますか、じゃあ、
はい、
テラフォーマーズです。
え
いややっぱテラフォーマーズってあれはね、原作一巻分レベルですから。
まあまあそうですね。
僕面白いと感じてるのはそれ以降ですから。
うん、まあ
これはそういうことなんですね。
日本が制作携わらない感じで、
ああ
どなたか別の方がね、
はい、もうなんか別企画だ、
別企画、
続編っていうか、
続編っていうかね、
そうそう、
はいはいはい、
としてやっていただけるなら、
ああ
なるほど、めちゃくちゃ面白くなると思うんですけどね。
そう、それなら見たいですね。
ああなるほどね。
本当オデッセイみたいなちゃんと火星感出してもらって
ああなるほど、ね、
でもミュータンとかも本当 X メンとかあっちの技術でやってもらえたら傑作にしかならないと思うんですけど。
そうですね。ストーリー面白いですからね。
ストーリー面白い
ね。テラフォーマーズ
もったいないですよ、このまま終わらせるのは。
なるほど。
映画化してないですからね、なんなら
なかったこと
に。テラフォーマーズやってない、今後やってほしいなっていうことありますね。
あれですよね、今度エンドオブホワイトハウスの続きの
キングダム、
エンドオブキングダムがあるなら、はいはいはい、ホワイトハウスダウンの続編をどうですかみたいな。
それどうするの。
わかんない、ライバルまた公開時期同じぐらいにする。
めんどくさいですね、単純に劇場行ってどっちかわかんないみたいな。
いやでも今度キングダムだから片方は大丈夫
だから、それもキングダムダウン
そんなにかぶせてくる。まあそれでもどっちも見ますよ私は。
爆発映画ですからね、あれは。
そうです、はい、そうですよ。
ありますか、おまけさん。
あ、そしたら、
はい、
ザ・レイドの3とか見たい
いいですね。
2はイコール極道、
極道で、うん、なんか結局ね、まあ一回そこで収まったけど、まだまだ ね、
うん、ねいけそうですよね。
いけそうだから、いろんな、だから日本勢とかもね、
そうそうそうそう、いろんな殺し方ができるんじゃない。
いろんな殺し方
ちょっと見てないんで僕それ見ようと思います。
あ
まず、
うん、
じゃあこれは次回のですね、テイクアウトはもうこれもいつも通りタンタンに引いてもらいましょうか。
はい、引きますね。
はい、
これにしましょう。
はい、
なんだ。
ラジオネームかやさん。好きなディズニー映画。
お、広
い。これはもう、いろいろあるじゃないですかね。
楽しみですね。
ということで、じゃあ、ラジオネームかやさんからのですね、お題、ディズニー映画、こちらを皆さんから募集します。
トイラジ。
全国に無数に広がる同士、映画凡人たちは日々、映画の知識を問われたのに答えられない、そんな瞬間に怯えている。あれ、ひょっとしたら私、映画凡人になりきれてないかもしれない、そんな映画貧民救済企画、その名も、
その問題、マジで困ります。
イエーイ、どのパーパー、よーし、ということでね。今日は一問ですよ。
はい。
はい。でもなんか昨日ぶりですね。
そうですね。
はい。テラフォーマーズをね、反省しましたからね、昨日はね。
反省
して。はい、じゃあ行きまーす。で、こちらですね、ラジオネーム、かやさんからいただきました。
ありがとうございます。
じゃじゃん。大ヒット公開中、シビル王、キャプテンアメリカには、
世界で最も愛された双子の妹が出演しています。その人の名前を答えてください。1番アシュレイ・オルセン、2番エリザベス・オルセン、3番メアリー・ケイト・オルセン、4番ベリカ・オルセン。さあどれ、どのオルセン。
2番、
2番のエリザベス・オルセンですか。おお、なんか、なんか自信満々ですね。
いや、なんか聞いたことあるかなって
。聞いたことある、はい。正解。
あ、やった。
うっそ、もう知ってたか。正解、エリザベス・オルセンですね。オルセン姉妹の、
ね、うん、オルセン姉妹って昔あのフルハウスとか。
そうです、そうです、
あ、
知ってますね。今フルハウスやってますよね。そうなんですよ、フルハウスに出てたね、オルセン姉妹より下の子ですよね、これは。
うん、
はい、ということで、なんかね、最近ね、
お、持ち越しじゃん。お、しかも
2問目、
2問って言った
ちょっと皆さん今後ね、難しい問題出してくださいはい、でこのままね、5問正解いたしますとね、僕らが自腹でね、
はいはい、
クオリティはともかく焼肉を奢らなくちゃいけないということでね、
クオリティは
ともかく
焼肉、
うん、残飯みたいな焼肉ですよね焼肉定食でもね、まあ、
まあまあまあ
最悪
いや怒られる、
怒られるね、はい、悔しいですね。もうなんか問答がっちり難しくても全然ね、マリッペ大丈夫ですよね。
え、
難しい
いや、なんとなく私が解けそうなの
を
くれると嬉しいな。
さあ、どちらをね、
そうね、
それはどちらに加担するか、皆さん、どちら派か、シビル王か、ね、ということで、じゃあマリッペありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあまたね、
バイバイ。
じゃあまたね、
はい、さよなら
さよなら
バイバイ。全国に無数に広がる同士、映画凡人たちは日々映画のことなら何でも知ってるぜと自慢したくてたまらない。そう、俺だってみんなの憧れる映画超人になりたいんだ。そんな映画凡人育成企画、その名も
この問題ちゃんと考えてね。
はい、どんどんパワフパワフです
ということで
投げやりということで、ね、今回のですね、問題が次の4つのキーワードに共通する色はということですね。1つ目愛車はデュカティなあの人、2つ目変な口打たれて凶暴化な彼ら、三つ目、陽気なシスターを演じたあの人のデビュー作。四つ目、今度のウイルスの開発元はアンブレラ社ではないあの作品ということでね。これは結構あれじゃないですか。ウーピーゴールドバーグ絡みからちょっとたどり着いた人結構いるんじゃないですかね。
そうなんですかね。
タンタンどうなんですか。
はい。答えは、紫色です。
おぉ。
はい。
紫色。
じゃあ解説の方を。
はい、解説お願いします。
はい。一つ目、愛車はデュカティなあの人は、キックアスジャスティスフォーエバーの、ヒットガールですね、
うん、
髪が紫で、でまあ愛車のデュカティも紫色なんですね。2つ目変な薬を打たれて凶暴化な彼らは怪盗グルートミニオン危機一発で、うん、エルマッチョって悪役に変な薬打たれたミニオンが紫色になって凶暴化しちゃうっていう話でしたね。はい。で3つ目の陽気なシスターを演じたあの人のデビュー作で、陽気なシスターを演じたあの人はウーピーゴールドバーグです。天使にラブソングをの、
はいはい、
でこの人のデビュー作といえばカラーパープルで、まあこれも作品の名前の通り
そのまま、
そのままです。で4つ目、今度のウイルスの開発元はアンブレラ社ではないあの作品で、アンブレラ社といえばバイオハザード、
はい、
主演はミラジョボビッチで、この方がその後もう一回またウイルス感染系の映画をやるんですが、それのタイトルはウルトラバイオレット、はい、でバイオレットは紫色を意味しているので、ということで紫色です、
ということですね。
はい。
でこちら正解者が3名いらっしゃいますね。お、すごいことが起きてますね。
とうとう、
こちら山岡さんとタコスケさん、こちらが今ですねシルバーの称号にたどり着きまして、
はい、
2ポイントずつ
ね、2ポイントずつですね。ハタロウさん、これなんと4問正解でプラチナの称号
やばい、
来ました、ね、
やばいです。
これもあと1問正解したら
ムビチケが
とんでもないことが起きますよ僕らの財布が痛めつけられるとんでもないことが起きますんで、
はい、
はい、ムビチケがね、うん、手に入ります。皆さんも続々とね後からこう控えてどんどんじわじわ
そう
これやばい
です、
これやばいですね、これ結構やばい企画ですね、
うん、
今回じゃあもう難しい、とびっきり難しいので、タンタン用意してくれました？
はい、しました。
ちょっとじゃあ出しちゃいますよ、俺。
はい、お願いします。
いきますよ。じゃじゃん。次の4つの作品すべてに登場する場所は、1つ目、こんな鬼教師には絶対に会いたくない、あの作品。2つ目、空腹の時に見てはいけない、あの作品。3つ目、ホテルの一室での壮絶な銃撃戦が有名な、あの作品。4つ目、迷い込んだのは西部劇映画の世界でした、な、あの作品。ということでね。さあ、パタロウさん、麦ビチケゲットなるのかという。
なるのか。
ってる大事な問題になってきました。アタックチャンスっていう感じでね。別番組ですね。ということで皆さんからの回答をお待ちしております。これ5問正解した方にはね、僕らが自腹でムビチケを、はい、好きな映画のね、ムビチケをプレゼントしますので、はい、ぜひ挑戦してみてください。はい、ということで次のコーナー行きましょう。
と、いらじ。
くらえ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い入れのある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回は、ラジオネームガワラさんからいただきました。私が生きる肌ですね。こちらのあらすじをお願いします。
はい、2011年スペインの映画です。天才形成外科医のロベルと彼の邸宅に幽閉されている美しい女性ベラをめぐるゴシックミステリーです。ベラが幽閉されている理由、ロベルとベラの関係、ベラの正体などの謎に対する衝撃的な真相が話が進むにつれ次第に明らかになっていく、そんなお話です。
どうでした？これね、まあすごいですよ。
まあね、
まあすごいですよ。
あーって感じだったよ。
あーって感じですよね。いやー、まあまあじゃあ順応って話していきますか。
そうね、
はい、
順応って
まずね、その幽閉されてるベラさんですね、うんうん、幽閉されてる感じとかなんか全てが F になるみたいな感じありますよね。あの森博之の
小説、
ね、
わからない。
あ、ドラマもあったけど、
うん、ドラマもありましたね。
あ、今アニメもやったか、
その前
みたいな雰囲気があったりとか、うんうん、あとなんかあの格好ですね。その要は
やっぱそうだね、最初のファーストルックでまず状況が普通じゃないのがいきなり分かって、ね、なんだろうって思うよね。まずつかみとして、ね、
うん、そうそう、まず幽閉とはいえみたいなね。
そうね、だからそのなんだろう、最近公開してるルームとはまた違って、なんか生活のクオリティ的にはね、
そうだよね、もうこなれてるし、
ね、いい部屋住んでるし、
う
ん、
そうですね、
エレベーター的なやつで食事来ました、うん、食べますみたいな、うん、途中まで本当何の話なんだろうな、本当たった一人が監禁してるとかじゃないですから、うん、なぜかこの生活が複数人によって成立しているっていう状況から、うん、ここでパッてお話を切られたとしても、この設定だけでいくらでも話ができそうな、もうすでに面白いっていう感じがあるんですね。ただそんな思いつきでね、到達できるところではないところまで物語が行ったんで、
うん、なんか冒頭のシーンでベラがクローゼットかなんか開けるとなんか服がもう、
服がね、
ビリビリのボロボロ、
ビリビリっていうかカットされてて、
う
ん、綺麗にカットされてる感じで、
う
ん、それもなんか、うん、普通の生活してる体だけど、うん、普通じゃないな
っていうのが、そう
そうね、
そのね、映ってる空気感と映ってるもののズレとかがやっぱ面白いっていうか、最初のはやっぱそういうのがいっぱいあって、
う
ん、
そ
こが本当になんか引っかかるよね、全部が。
そうですね、
なんだろうねみたいなね、うん、目的がまずわからないから、うん、妻とかに似せて整形したのかな、
そうそうそう、
ぐらい、なんか普通にそれぐらいね、うん、
ね、
だから本人がどういう納得でそういうことに、
う
ん、
そうそうそうそう、
ベラが ね、
ね、2人で暮らしたり
とかなってるかっていうのが分かんないしとか、まあ、絶対そうなんだろうけどっていう、ね、うん、その、うん、バンデラスが人工皮膚の開発しててっていうところも含めの、うんうん、単純にいかれたマッドサイエンティスト的な純粋な研究として、ね、一般的にはモラルとしてダメだから、はい、その幽閉っていうか外出さないようにして、うん、例えばあのもう貧しい人とかと普通に契約してとかまで考えたりとか、最初の方はいろいろね、発想が飛ぶよね、いろ、うん、ね、んな方向に、
うん、女の方何でしたっけ、
エレナーナヤ、
なんかもうあの絵画みたいでしたもんね、
う
ん、
そうそう、そういうことを含めて言うとさ、あの絵の質感がさ、あの今っていうか古典的な映画っぽい昔の映画の色調っていう、多分音楽とかもなんかちょっとね、その今っぽくないクラシカルな感じで、これいつの映画だみたいな、
それはあった、それはあった
感じもある、うん、だからその本当に昔の絵画的な雰囲気があるから、
あるよ、すごい、
ね、だからその映すカットのね割り方とかも、うん、なんか本当に絵画的なベラがなんか映寝そべってるとか、うん、後ろとかも、うん、なんかその
しかももう単純にその女優さんがめっちゃ綺麗、
そうね、そうめちゃめちゃ綺麗でした、
もう誰が見ても、うん、
だこの役するの大変だったんじゃないかな、
ね、
蚊に刺されない皮膚とかしてるから本当に刺されちゃダメですよね、
あそっかそっか、
大変ですよこれ、その主従関係みたいな部分もなんかどっちに主導権があるのかみたいなも、
うんうん、そうですね、だんだん分かんな
く
な
っちゃう、だんだんよく分からなくなってくるっていう、うん、でも本当に何のピースを当てはめたらこれ成立するのかっていう、うん、
ね、
さっぱり分からない、
分かんないね、
そうで急にまあ視点人物が変わるじゃないですか、
過去に飛んで、
過去に飛んで、うん、こいつの話本当関係あるのっていう、
そうそうそうそう、だからね、要はベラの話で、
うん、
本当がね男でっていう、
そうですね、
過去に戻った時そっから話するけど、その時もまだね娘との関係が出てくるから、
うん、
娘
ノルマさん
がそう、はい、あれがあるから、うん、だからまだ
そこ
にたどり着かないんだよね、
全然たどり着かなかったです、
うん、そこいうとこもまだやっぱ上手いというか、う
ん、でもなんか後々思い返すとその男の子も服の切れ端でなんかやってるあれかみたいな、後で納得しました、
いやでもだとしてもそんなことはないだろうと思って見てたんで、
だからあれは娘さんなんじゃないかとか途中まで思ってて、うんうんうん、
あ
ベラはね
近親相関みたいな、
そうそうそうそう、でなんで娘偏愛して娘を守りたいしとか、うん、だから幽閉してる部分もあるしとか、うん、そういうことも含めてなのかと思いきや、うん、あれだったからね、
そうだね、それでもおかしいんだもんね、
まあでも娘さんも結局ね自殺するからっていう、
うん、
なんかもうなんか分かんないよね、うん、そこにたどり着く飛びがバンデラスのなんか頭の中っていうか、そのどういう風に言ったかがよく分かんないよね、
ね、
監督がどうせはゲイなんだよね、やっぱその辺が入ってきてるからっていうのを知るとそういうことも含めなのかなとかは、
衝撃的すぎるよね誘拐してきた人を勝手にね、うん、性転換手術して
自分の奥さんに変身させてみたいな姿をね、
まあ、ただものすごい気になるのはその声帯部分ですね、
ああそうね、
果たして声のいじりは一体どうしたのかっていう、子宮形成手術することはできるとして、うんうん、声っていうか、まあ、その辺にねメス入れるっていうところはなかったんで、
うん、
最後ね低い声出すのかなと思ったんですけど、
あ
僕誰々だよっていう時に、そうそう、うん、あれですか、ストックホルム症候群みたいなことだったってことですか、そんな単純なことじゃないですか、その要は誘拐犯に好意を持ってしまうみたいな、
じゃないと思います、そのあの最後のためにずっと練ってきたんじゃないんですかね、
やっぱりなんかその娘さんがね死んじゃった原因、自分に対して戒めというかもあるし、償いとかもだから、まあバンデラス的には償いみたいな感じだもんね、
しかもそれもねなんか真実じゃないしねっていうね、すごい多面的にいろいろ見えるね、その人から見たら娘が送還されたように見えるし
っていう、本当に
理不尽、
理不尽すぎるよ、理不尽の極みだよね、
極みですね、それこそリリーのすべてみたいにね、生まれた時の自分の性別が違うからそっちに寄せていくっていう人はいるけど、別のせいに変わる人なんていないだろうから、
なんなら女の子好きだったのに、
それで虎とかを受け入れるわけですから、とんでもないですよね、考えただけで痛いですよね、
虎さんの話が出たところで、あのいただいた感想とか、
そうしましょうか、ラジオネーム山岡さんから感想いただきました、シリアスかつシャレオツな雰囲気の中で虎男のお尻を出した子一等昇進や手作りの竿を並べていくシーンなど唐突に笑いを挟んでくるあたりがさすがアルモドバル監督だと思いました、拡張する道具がね、
う
ん、男性器のね、うん、形してるとか、まあ、ね、
まあまあでもやっぱシュールだから、まあ、か笑っちゃうって笑っちゃうんだよね
お尻を出した子一等賞シーン、うん、確かに面白いですね
笑っていいかちょっと迷いました、うん、私、
うん、トラっつってトラの格好っつうねほら結局ね、うん、そのバンデラスとトラ男は、うん、本当は兄弟だみたいな話とか、うん、人物のそのレイヤーが、
うん、
なんか複雑っていうか仮想でね、うん、そういう絡みをもっともっといろいろ感じて感じていくと、まあしょうがない、あのレイヤーバンデラスあんなんのかなとか、まあならないかもしれないけどそういう部分もね本当あるんだろうね、
うんうん、
クリスティナ、お店に一緒にいる、はいはい、同僚は、うん、ビセンテ君はクリスティナさんを なんかちょっと口説こうとしてる。でもクリスティナさんは情勢にしか興味がないですよね。うん、
おお、なるほど。あ、じゃあちょっと希望的なシーンなわけですね。最後
もしかしたら。
そうだったのか。
なるほど。
悲劇じゃないんだ。巡り巡って適した人間になって帰ってきたってことですよね。素晴らしいじゃないですか。
あれこれハッピーエンドみたいな。
ハッピーエンドだ。
まさかの。
だから最後もお母さん的な反応が映す前に終わったよね。
そうですね。読み取れなかったですね。
いやうまいですね。
うまいね。
いやらしいですね。何ですか。
あのロベルが最後に信じてたのにって言うじゃないですか。え、信じてたのみたいな。
俺結構信じてたよ。
本当ですか。
え、信じてたの。
いやでもなんか途中からもうどうでもよくなったのかなぐらいの。
いやいやいや、
なんか長年はもうどうしようもないっていうことでどっかで諦めて、あ、ただ単に受け入れてたけど、やっぱりトラが来てから、
そうそう、そこから
やっぱりそこから可能性が見えて希望になったのかもしれない、なんか変な話ね、うん、
まあそこからロベルの奥さんに自分がそっくりっていうこととかもいろいろそこから初めて知って、やっぱり諦めるのやめようみたいな、そこから周到にやってたんじゃないかなって、
うん、そっか、これこそもう一回見て見方が全然変わる映画の可能性ですね、
うんうん、あ、そうだね、それはそうだね、うん、本当に。だからやっぱり、まあ、バンデラス的には信じてたんじゃなくて、もう単純にもう信じたいだけっていうのは言えるっていうか、うん、だから自分が愛情を注ぎたいしとか、うん、まあ、いろいろ盗作してるとはいえ、うんうん、
だからお母さんはどのぐらい分かってたんですかね、うん、顔は似せたんだなっていうのは分かるけどみたいな、
もう姿形があれになってから指で戻されてるから、
そうですね、最後に寝室に入って銃持って寝室に入ってきたのに、うん、クソ女みたいなこと言ってたから、まあ女性として認識してるのかな、うん、そんな暴言の時に出てる、そうそうそう、
結構ちゃんと捉えてますね。もう流してます結構。
いやもうドキドキで見てましたからね、
一回その衝撃挟んだ後、うん、結構ほわーっと見てましたね。いやこれめちゃくちゃよくできてるじゃん。
そうそうそうそう、
なんだよ。そっか、
さっきも言ったように一人一人ね、いろんな絡みっていうかレイヤーがあって、そういろいろ見えてくるものが全然違うっていうか、
怖っ。合意の下でね、することできないくなっちゃいますね、うん、これね、もう男女のね。いつ叫ばれて気を失わせてしまうかも。
いや、そんなのは当たり前の話ですよ。
怖い世界に生きてますね僕ら。大丈夫、知り合いに形成外科いないですか、大丈夫ですか。
いないいない、大丈夫、
目が覚めたらみたいな。
大丈夫
大丈夫。
なんかロベルの死んじゃった奥さんへの愛情はよく伝わってくるんですけど、死んじゃった奥さんがロベルのことをそこまで愛してなんかトラ君に、
うん、あ、そうだね、
と駆け落ちしようとしてるから、だからロベルかわ
い
そう、
だからいろいろ信じたいと思ってる。
だからなんかそこを帳消しにしたいみたいなところがあるのかな、取り戻したいというか、だからやっぱり自分の見たいものしか受け入れたくないとかを、でだから消去式し終わったと思って最後の方が緩くなってるっていうのはあるのかな。
だから自分の理想の妻の像にようやくなったってことですよね、
みたいなね、
妻には愛されてなかったんでしょうね、
多分そう思います。
あら結構冷静に見てますね。冷静さ書いてましたわ。なんか今までやっぱパッケージで敬遠してたのがあったんですけど、やっぱあの、
そう、俺も結構人体改造とかでもっと皮膚とかを張り替えるとか、何かそういうのを予告では見せてないけど、本編ではえぐいシーンがバイオレンス映画とはまた違う身体性に関わるえぐさがあるんだろうなと思って敬遠したけど、意外とそういうシーンはねなくて、ちゃんと見れたって言い方変だけど、
でもなんか俺ちょっと知り合いにいたんですよね、そういう人なんか。
え、どういうこと。
静電感して拡張してるよみたいな、めっちゃ痛いんだみたいな、と言ってる人がいたんで、その痛みはまあ半端じゃない、すぐ癒着しちゃうみたいな、
あ、そうなんだ、
のがある。途中からだからね、想像上の痛みが強すぎて、
そうね、
映画を見てるっていう感じじゃなくなってきて、もう
なんかいろんな感覚とかいろんな感情を想起させられるから、
すごい、ね、
人によっていろいろ引っ張られてるから、なんかやっぱりそういう意味でなんか何回か見るともっと違う、ちゃんと見れる気がする。
違うよ、絶対違うよ、うん、
味わい深いとは違う意味のスルメ型の映画かもしれないね。
あー、うん、味が変わってくガムです
。そうそうそう、あー、なるほど、なるほど。
毎回毎回。
おすすめなんじゃないですかこれ
ね。今までなんだろう、接したことない映画をちょっと見たかったらっていう意味では、
綺麗に反転します ね気持ちが、ということで、じゃあ私が生きる肌、はい、面白かったです、川原さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ次回の暗い映画への方ですね、ご紹介したいと思います。いやーちょっとまだね引きずっちゃう。では行きましょう。ラジオネーム涼介さんです。今回ご紹介するのはキュートなファンタジー映画スターダストです。監督はマシュー・ボーン様、原作は僕が最も尊敬する作家の一人ニール・ゲイマン様、主演はドラマ版デアデビルのチャーリー・コックス、 その他はアメリカンスナイパーで妻役のシエナ・ミラー、ロバート・デ・ニーロ、マーク・ストロングの豪華面々。ストーリーは流れ星をめぐって3本の数字があります。1、ある村で貧しい家庭に育った冴えない青年が村一番の美人だが性悪な娘と恋仲になりたいがために流れ星をめぐる冒険に出る。2、とある王家で流れ星をめぐる王位争奪戦。3、魔女が永遠の若さを手に入れたいがために流れ星を狙う。この3本の筋が複雑に絡み合ったストーリーの中で、幽霊、一角獣、空飛ぶ海賊に美女の形をした流れ星と可愛くメルヘンな世界に英国らしいシュールさや古典要素もふんだんに盛り込まれて、一風変わったファンタジー映画を構築しています。といった感じで万人におすすめしたい作品です。実はマシュー・ボーン様のフィルモグラフィー上貧しい環境に育った少年の成長譚、クライマックスでのあれ、性悪な貴族気取りの男に仕返しなど、キングスマンに一番近い作品だと思います。ということで、次回スターダストですね。こちらを皆さん見ていきましょう。エンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。はい、で前回ですね、告知したんですけれども、ドイラジ2016上半期スペシャル、こちらもですね、企画案など皆様からも募集してます。もう無謀でも何でもいいんで、皆さんからね、そのスペシャル増刊号に向けてこんな企画どうですかっていうのをね、バンバンこう送ってもらって、それを僕らがね、次回あたりガンガン紹介していこうと思うんで、ぜひぜひ送ってみてください。そんなメールアドレスは、宛先はどうですか？
はい、メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメールでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。この問題、ちゃんと考えてねで出題されるクイズに5回連続で正解された方には、好きな映画のムビチケをプレゼントいたします。不正解を送らない限り連続として扱いますので、皆様ふるってご参加ください。そして次回のプチお題トーク、テイクアウトで募集するテーマは好きなディズニー映画。暗い映画愛で扱う作品はスターダストです。こちらの感想などもお待ちしております。
はい、でツイッターの方でも、ハッシュタグドイラジでつぶやいていただきます。こちらひらがなですね、つぶやいていただきますと皆さんの感想を全部拾いますので、ぜひぜひご活用くださいということですね。まあゴールデンウィークも終わりましたということで、それでは皆様、5月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
タンタンでした。
まったねー。
またね
ー。おまけさん、イエーイ。